おかえり、邪魔してるよー。今日は遅かったね。バイトだっけ？そっかそっか。お疲れー。毎度ご苦労様。そのバイト代が私のお菓子代に変わるんだから、ねぎらわないとだ。ねえねえ。バイト終わりでお疲れのとこ悪いんだけど、こっち、ベッド来て。ちょっとこれ、見てくんない？今度友達と海行くんだけどさ、着てく水着に迷ってるんだ。ほら、試着して写真撮ってきたの。いろいろ買ってきたんだけど、男の意見も聞きたいからさ。イケメンがナンパしたくなるような水着選んでよ。これは短気にだね。キャミソールみたいで可愛いけど、ちょっとやぼったいかも。露出少ないからナンパしてもらえないかもね。続いて、三角ビキニ。くっきり胸の谷間が出ててセクシーだね。私のスタイルの良さが相まってグラビアアイドルみたいだね。今のとこ優勝候補。最後はダークホースの登場。じゃーん！マイクロビキニー。もうこれ露出狂だよね。ほとんど紐じゃん。ちょっと乳輪はみ出しちゃってて、ピンク色見えちゃってるし、ろくな男寄ってこなそう。この3着買ってきたんだけどさ、君的にはどれがいいと思う？ 画面じっと見つめちゃって、そんなに悩んじゃう？写真だとわかりづらいならさ、生で水着着てあげよっか。ねえ、ねえ、怖すぎ。急にグワってなるのやめて。冗談じゃん。本気にしないで。本当に君は懲りないね。何度騙されたら気が済むんだか。まあ何はともあれ、また懲りずに性欲むき出しにしたんだから。しないとだね。当然でしょう。君がいつまでも未練たらたらなのが悪いんだから、罰を与えていけないことなんだってしつけないと。どうしても嫌って言うんならさ、神に誓える？もう二度と元カノに期待しないって。性欲向けずに友達として仲良くするって。ふーん、答えられないんだ。できないんだね。なら仕方ない。私も心苦しいけど、教育するしかないな。ではでは、後ろ、失礼しまーす。ぎゅー。君の背中にもだいぶ慣れてきたかも。付き合ってた頃は一度もくっついたりしなかったのに、別れてからの方が距離感近くなるなんて、皮肉なものだよねー。ま、それはさておき、始めちゃうね。これはつい、今日のことなんだけど、 昼に友達と水着を買いに行ってから、その足で君の家に向かったの。君はバイトで留守にしてたから、合鍵で勝手に入ってゴロゴロしてたんだけど、そんな時、来客があったんだよね。君の弟くん、私たちとは6つ違いの思春期男子だよ。私が玄関で出迎えると、弟君は驚いていたよ。君と付き合ってた時に、何度か君の家で顔を合わせたことあるから、一応面識はあったんだけど、私の雰囲気が変わってたから、誰だかわからなかったみたい。君の元カノだって説明して、ようやく気づいてくれたんだ。弟くん、バンドのライブを見に都内に来たんだって。ライブの開始時間まで暇つぶしするため、君の家に顔を出したみたい。君はちょうどバイトに出てたから、タイミング悪かったね。弟くんは帰ろうとしたんだけどね。腕を抱いて、引き止めて、一緒に待つように説得したんだ。私も暇つぶしがてら、話し相手が欲しかったからね。まあ、まさか、君の弟とあんなことになっちゃうとは思っても見なかったけど。それから、君の部屋で二人きり、ダラダラしながら、君の帰りを待ったんだけど、弟くんは落ち着かない様子。どうやら、年上のお姉さんと密室で過ごす状況にドキマキしちゃったっぽいね。女の子慣れしてないんだなって、すぐに察したよ。弟くんも、君と同じで、お世辞にもモテそうなタイプじゃなかったからね。T シャツを押し上げる、でっかいおっぱいとか、デニムスカートから覗くむき出しの太ももとか、チラチラ見ては目をそらすのが初々しくてさ、私もついからかいたくなっちゃったんだ。だから提案したの。水着買ってきたんだけどさ、どれが似合うか選んでくれない？って。弟くんは真顔でうなずいてたよ。ちょうど買い物帰りでラッキーだったね。おかげで、いお姉さんの水着姿を見れたんだからさ。それから、お楽しみタイム。脱衣所で一着目のタンキニに着替えて、ベッドの上に乗ってポージング。グラビアアイドルみたいに、君の弟に水着姿を披露したんだ。君は一度も彼女の水着姿、見たことなかったのにね。君って、本当につまらない彼氏だったからさ。デートも決まった場所ばかりだったよね。いつも近所のショッピングモール、たまに映画に行くくらい。彼女に嫌われないように変化を恐れて、現状維持しか考えなかったもんね。その結果、振られてるんだから世話ないよね。でね、せっかくだから撮影してもらったの。それがさっきの写真だよ。写真とはいえ、元カノの水着姿見れてよかったね。弟くんに感謝しないとだ。あらゆる角度で見てもらうため、いろんなポーズをとったんだよ。前かがみになって、両腕でおっぱいを挟むポーズで、谷間を強調して、脳殺したり。ベッドに手をついて、お尻を向けるポーズで、お尻の食い込みをアピールして挑発したり。 思いつく限りのポージングを披露したんだ。突如始まったグラビア撮影会に弟くんは生つばを飲み込んでいたよ。なんせスタイル抜群の女子大生の水着姿、じっくりと至近距離で眺める機会なんてなかっただろうからね。わざと性欲を煽るポーズばかり撮ってるんだから、思春期男子にとっては目に毒どころじゃない。スマホで写真を撮りながら喉がカラカラになってるの伝わってきたな。一着目の撮影に10分くらいかけてから、続いて2着目、三角ビキニに着替えようと思ったんだけどね、いちいち脱衣所を行き来するのがめんどくさくなってさ、その場で着替えることにしたんだ。水着のホックを外しながら、後ろ向いててくれるって弟くんに言ったんだけどね、耳まで真っ赤にしながら慌てて背中向けてて面白かった。ほんと兄弟揃ってからかいがいある反応するよね。それから弟くんの後ろで生着替え、絹ずれの音気になって仕方なかっただろうね。でさ、これは本当に計算とかじゃなくて想定外だったんだけど、君の部屋ってデスクの隣に姿見置いてあるじゃん。それに私の裸映っちゃってたんだ。弟くんもすぐに気づいてね、もうガン見、鏡越しに私の生着替えを覗いてたんだよ。とんだエロガキだよね。でも私は覗かれてることに気づきながらもわざとゆっくり着替えてあげたの。生おっぱいをプルプル揺らしながらビキニを手に取って、水着がなかなか入らないふりをして何度も付け直し、お尻の食い込みも何度もチェックして鏡に映るように見せつけてあげた。弟くんめっちゃ前かがみでもぞもぞしてて面白かったな。もういいよって声をかけたら振り向いたんだけど、弟くんのズボンの股間パンパンに腫れてて笑っちゃいそうだった。よっぽど刺激が強かったんだろうね。その後も撮影会は続いたんだけど、やっぱりマイクロビキニが一番お気に入りだったみたい。ほとんど紐みたいだったもんね、あれ。乳輪チラ見えしちゃってるし、ティーバッグだからお尻は丸だし、あんなの海に着ていったらレイプされちゃう。思春期男子にとって生のエロ水着姿は刺激が強すぎたみたいで、弟くんはね、目がん開きになってたよ。写真を撮る手もおぼつかなくてブレブレだったんだ。しこり出したくてたまらなかったろうね。でもポーズを撮り終えたら撮影会はお開き、鏡越しの生着替えやエロ水着姿が拝めるボーナスタイムは終了。私がお礼を言うと弟くんは名残惜しげな顔しててさ、露骨に残念がってるから私もいたずら心が働いちゃってさ、この部屋暑くない？私水着で過ごしちゃおうかなーって、水着姿で過ごすことを匂わせたんだ。弟くんは必死で興味ないふりをしてね、しどろもどろになりながら、いいんじゃないすかって答えてて 面白かったな。ほんと、この反応の良さはお兄ちゃん譲りだよね。それからしばらくマイクロビキニでゴロゴロしてたんだけど、弟くんはゲームをやりながらチラ見しまくり、押しつぶれるおっぱいとかむき出しのお尻とか、私が気づいてないふりしてるのをいいことに露骨に覗き見しまくってたんだ。ほとんど裸みたいな格好だから無理もないけど、君の弟に熱い視線を注がれて楽しかったけどさ、ここまで来たらおかずにされるだけじゃ物足りなく感じてね、弟くんを誘惑することにしたんだ。せっかくだしお話ししようよってキューって抱きついてね、ベッドの上に強制連行、並んで座って楽しくおしゃべりしたんだ。もちろんただおしゃべりしたわけじゃなくてね、スキンシップ取りまくり、何気なく手を握ったり太ももを撫でたり、弟くんの膝の上に足を乗っけたりもしたな。エロ水着姿の女子大生に絡まれてさ、弟くんムラムラしすぎて気が狂いそうだっただろうね。でもウブな童貞くんだけあって手を出す勇気はなさそうでね、性欲の行き場をなくして苦しそうだったから、私は背中を押してあげることにしたんだ。これ重いんだよね。Gカップあるんだよ。肩凝って大変だよって、これ見よがしにおっぱいを持ち上げてアピールしたの。ほぼ裸みたいな格好だったから指が沈んで大変なことになってたね。弟くん、隣で生唾を飲み込んでたな。私は、そんな思春期男子の手を取ってね、ほら、持ち上げてみてよって、おっぱいまで導いてあげたんだ。降って湧いたデカ乳重量計測タイム。柔らかい乳房を下から持ち上げて、弟くんは目が血走ってたよ。初めて味わう魅惑の感触に脳がバグってたね。確かに重いっすねって下乳をタプタプ揉みながら必死で平静を取り繕ってたんだけど、もう手が磁石みたいに張り付いて離れないみたいだった。そんな弟くんに私は唇が触れ合いそうなくらい顔を近づけてね、太ももを撫でてた手を内ももに寄せていって、散らすようにスーッと硬くなった股間を指先で撫でてあげたの。それだけで敏感に体を震わせる弟くんに私はこう囁いたんだよ。はぁ、なんか体熱くなってきちゃった。私、結構年下好きだからさ、元彼の弟じゃなかったらやってたかも。ああ、元彼の弟じゃなかったらエッチしてたのになズボン越しにおちんちん触りながら煽るようにささやいたの。あからさまな誘い受けに弟くんは理性の糸がプツンって切れたみたいでね、急にガシッて私の肩を掴んだと思うと無理やり押し倒して唇を奪ってきたんだ。しかもいきなりベロチュー。これまで我慢してた分、抑えが効かない様子でね、舌を根元まで突っ込んできて、濃密なディープ してきたの。レロレロレローって乱雑なベロチューで女の子の温かいお口の感触を味わいながらもげちゃうくらい力強くおっぱい揉みまくり、腰もヘコヘコ振ってギンギンにたぎった股間をこすりつけてきた。エッチなお姉さんを欲望の赴くままに凝縮してたんだ。でも私はね、自分から誘っておいて抵抗したんだ。ダメだよ弟くん、君のお兄ちゃんまだ私のこと好きなんだよ。お兄ちゃんとはやったことないんだよ。いや、お兄ちゃんの好きな子を奪うのよくないよって弱い力で押し返そうとしながら軽く身をよじって逃れようとしたの。男からしたらあれだけ挑発しておいて手のひら返されるなんて絶対許せないよね。弟くんももちろん怒ったよ。お前が誘ってきたんだろ、兄貴の元カノのくせに誘惑しやがって、この腐れビッチめ俺が分からせてやるって。私のことを罵倒すると乱暴な手つきでビキニを剥ぎ取ってきてね、頼りないマイクロビキニをあっという間に剥かれて君の弟くんに全裸を晒しちゃったんだ。透き通るように真っ白な肌、完璧な形のデコチチ、細いくびれ、 AV でもそう見ないドスケベボディを生で拝んで弟くんはもう真顔、怖い顔で息を荒げながら急いでズボンを下ろして、お腹につくくらい反り立ったおちんちんを私の大事なとこに近づけてきた。膣口に気道をあてがってきてね、グリグリって無理やり押し当ててきたんだ。私のおまんこもうぐしょ濡れだったからさ、狙いがちゃんと定まってなくても誘うように受け入れちゃって、ズブズブーってあっという間に入れられちゃったんだよ。君の弟に元カノは生ハメレイプされちゃったんだ。悔しい？悔しいよね。君は一度もセックスしたことないのに、弟くんは元カノのおまんこの味を知っちゃったんだもん。しかも、生で。でも、なんでかな？君の股間、すっごく膨らんでるけど。君が変態マゾなのは承知の上だけどさ、ここまで来ると引いちゃうかも。
ほら、しこれば苦しいんでしょ。うつぼっきちんちんしこしこしよう。
うわ、本当に始めちゃった。よっぽど我慢の限界だったんだね。弟くんと同じだ。今回一番勢いすごくない？相手が弟くんだからかな。悔しくはかどっちゃう感じ？そんなに激しくしてたらすぐ出ちゃうよ。ただでさえ早漏なのに。君がおもらししないうちに、
弟くんとのエロ体験談の続き、ささやいちゃうね。兄の元カノに生挿入を果たした弟くんはね、おまんこの感触に感激して、天を仰いでたよ。暖かくてキツキツトロトロ、ゴムありでも一分もたない男が続出する 暴発しそうだったのか、弟くんはしばらく感触を堪能しながらじっとしてたんだけど、私の可愛い顔を見て我慢できなくなったみたい。咳が切れたように正常位で感づきし始めたんだ。童貞くん特有の下手くそな腰振り、自分が気持ちよくなるためだけのヘコヘコ腰振りだったけど、不覚にも私も感じちゃったんだ。弟くんね、すっごいデカチンだったんだよ。君のソチンの倍くらいはあるんじゃないかな。経験豊富な私でもなかなか見ないサイズでね、下手っぴな腰振りでも奥まで届いて気持ちよかったんだよ。君じゃ絶対できない芸当だね。私のおまんこにもよく馴染むっていうか、反りとか形が絶妙でさ、生だったから硬さもダイレクトに伝わってきて、疲れるたびに全身に電流が走るみたいな快楽に襲われたんだ。私と弟くん、体の相性抜群だったみたい。って私ったら本気で喘いじゃってね、誘い受けビッチを分からせて弟くんもご満悦。私のとろけた顔とゆさゆさ揺れるデカ乳を眺めながら口角を上げてたんだ。兄貴の元カノとやってると思うと優越感やべえ。こんなエロかわいい子と付き合っててやらなかったとかインポだろ。このマンコの気持ちよさ知らないとかかわいそうって、君のことを小バカにしながら兄の元カノとのセックスを楽しんでたんだよ。弟くんったらいい性格してるよね。ベロチューや乳もみを挟みながら勢いよく腰を打ちつけまくり、弟くんは巨乳女子大生の体を存分に堪能してたんだけど、いくら意気がってるとはいえ所詮は童貞くん。私の名器おまんこの膣圧にそう長くは持たなくてね、瞬く間に射精感が襲ってきちゃったみたい。中出しはさすがにまずいと思ったのか、弟くんはおちんちん引き抜こうとしてきたんだけど、私もう少しでいけそうだったから、カッチカチのデカチンとバイバイしたくなくてさ、キューって抱き寄せてそれを阻止。ふわふわのおっぱいを押し付けながら甘く耳元でささやいたんだ。はあ、ああ、中で出してお願いって、すべすべの肌をこすりつけながらおねだりされて理性が働く男なんているはずないよね。弟くんは真顔になっておちんちん引き抜くのやめたと思ったら、顔を近づけて唇を奪ってきたの。巨乳女子大生の体を力強く抱き寄せながら最後のひと月、濃密なベロチューをしながら同時に絶頂しちゃったんだ。君の弟に仲出しされちゃったんだよ。3年間付き合った君は一度も元カノとやれなかったのに、ほぼ初対面の弟くんは生ハメ中出しセックスしたんだよ。やれなかった元カノのおまんこで童貞卒業の先を越されちゃうなんて、お兄ちゃんの面目丸つぶれだね。ドピュドピュドピュドピュピューって、長い種付け射精を終えてね、弟くんはぐったり身を預けてきたんだけど、賢者モードになって 自分がしでかしたことのやばさに気づいたらしいね。慌てておちんちんを引き抜いて種付けレイプしたことを謝ってきたんだ。傷ついたふりをしてからかおうかちょっと迷ったけど、それ以上にもっとエッチしたかったからね。キューって謝り倒す弟くんを制してバックハグしたの。大丈夫、謝らなくて平気だよ、私も気持ちよかったからって優しく耳元でささやいてからチューしてあげたんだ。レイプを許してもらえて弟くんは胸をなで下ろしてたね。安心したおかげかな、ムクムクムクって弟くんのデカマラも復活。私はすかさずそり立ったデカチンを握ってね、もう一回するって耳元で問いかけたの。おっぱい押し付けながら誘われて断れるはずないよね。弟くんはこくりとうなずいて私の体を求めてきたんだ。2回戦目は騎乗位、今度はレイプじゃなくて合意の上だから、弟くんも年上のお姉さんにリードされる感じ。期待の眼差しを向けてくる思春期男子に私は前例で応えてあげたんだ。激しく腰を振ってブルンブルンちぶさが揺れる設計を拝ませてあげたり、グラインド騎乗位でグリグリ気筒を刺激してあげたり、食い打ち騎乗位をしながら乳首舐めをして乳首を性感帯に開発してあげたり、巨乳女子大生のテクに翻弄されて夢心地って顔してたな。その後も貪るように体を求め合ったんだよ。いい席取れたって言ってたライブもすっぽかしてセックス三昧。推しのライブよりも私とのエッチの方が100倍大事だったっぽい。まあ、あの年頃で巨乳女子大生とやれる男子なんてそういないだろうから当然だよね。私と弟くん、本当に体の相性が良かったからさ、何回しても飽きなかったんだ。あの子、5時間の間に8回は射精してたんじゃないかな。若さってすごいね。当然、毎回仲出し。1回も2回も変わらないでしょってことでね。弟くんの精液、濃くて量も多かったから、安全日じゃなかったらできちゃってたかも。私と弟くんが出来婚したら、君はどう思うのかな。きっと悔しくて泣いちゃうよね。夜も更けてきて楽しい時間も幕引き。君がバイトから帰ってきちゃう時間だから、まだまだやり足りない様子の弟くんをいさめて一緒にシャワーを浴びて解散の流れに。玄関で弟くんを見送ろうとしたんだけどさ、弟くん、私とやれなくなるのが惜しかったみたいでね。私の体をじっと見つめたと思ったら、抱きついてダダをこねてきたんだ。お姉さんとまたやりたい、俺とセフレになってって。思春期男子に懇願されて、私はどうしよっかなって迷ったんだ。私を忘れられない思い出にして性癖を歪めるのも楽しそうだと思ったんだけど、こんな体の相性いい子そういないからさ、私もまたしたいって気持ちがあったんだよね。だからこうささやいてあげたの。いいよ、会いに来てくれたらいつでもやらせてあげるって。弟くん、パーって顔を輝かせてたな。 踊り出しちゃうくらいの勢いで喜んでて面白かった。こうして元カノと君の弟はセフレになっちゃったんだよ。弟くん、毎週会いに来るとか意気込んでてさ、どれだけやりたいのって話だよね。新幹線の距離なのに。でも性欲の力って恐ろしいからな。弟くん、きっと会いに来るんだろうな。あ、そうだ、週末さ、君の部屋貸してよ。どうせ一日バイト入れてるから大丈夫でしょ。君の部屋で弟くんとエッチしまくっちゃうね。ん？
どうしたの？シコシコ止めて。さすがに辛すぎた？いや、やらないよ。君とは絶対セックスしないって言ったでしょ。そんなに頼み込んでもダメ。弟くんを見習ってダダこねればやれると思ったんだろうけど、残念、君とだけはやらないから。惨めったらしく懇願するの情けないよ。もうしつこいな、ほんとしつこい。いい機会だからさ、君とだけはやらない理由教えてあげよっか。そうじゃないと納得しないみたいだし。
君が手を出してくれなかったから。付き合ってた頃一回も手を出さなかったでしょ。エッチどころかキスすらしない。ヘタレをこじらせすぎて、なんもしてこなかったよね。本当は、私だって、エッチなことに興味あったんだよ。君に手を出してもらおうと、アピールしてたの気づかなかった？気づいてたよね。なのに、一歩踏み出すのが怖くて、気づかないふりしてたんだよね。毎回スルーされて、私すっごく傷ついてたんだよ。なのにさ、別れてから再会して元カノがビッチになったと知ってさ、もう機嫌を伺う必要がないからって性欲むき出し、途端に体を求めてくるなんて虫が良すぎると思わない？本当に最低だよね。だから君とは、君とだけは絶対に絶対にやらないの。いくらお金を積まれても、この世の男が君だけになっても、何があろうと君にだけはやらせないからね。
いつの間にかしこってるし、やれないと分かったらしこるしかないもんね。そうしないと、苦しいおちんちん慰められないもんね。だっさ。なんでこんな人のこと好きだったんだろうな。
君とやらなかった分、他の男といっぱいセックスするね。大学の男とも、バイト先の男子とも、初対面のナンパ師とも、君の弟とも。手当たり次第やりまくって君に報告してあげる。君の性欲が完全に失せるまで徹底的に打ちのめしてあげるからね。
ん？行きそう？いいよ、勝手に行けば。
弟くんとは生ハメセックスしたのに君はやらせてもらえない。元彼だったから、元彼だったせいで一生好きな子とセックスできなくて悔しいね。でも全部君のせい、ヘタレだった君のせいだから変えられない。 いながら生きていくしかないんだよ。ビッチになった元カノとやれない悔しさ感じながら射精しよう。擦り切れるくらい悔しこして、雑魚性液ピュッピュしろ。はい、ピュッピュー、ピュッピュッピュー、ピュルルルルルー。うわ、うわ、すっごい出てる。勢いやばすぎ。
と収まった。絶対やれないと知った後でもこんなに出すとか、君って本当に変態なんだね。はいはい、今さら言い訳したとこでどうにもならないから、さっさと汚れた部屋掃除しなよ。さてと、後片付け終わるまで待っててあげるから、部屋きれいになったらちょっと話そっか。